ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人。この番組は FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送します。
我是宋庆龄，我和中国革命的国父孙文结了婚。
私、宋慶齢は中国革命の父孫文と結婚いたしました。夫孫文はその生涯のすべてを革命に捧げ、近代中国の礎となりました。しかし、私が夫から聞いた中国革命は思想の話、政治の話ではなく、心と心をつなぐ絆の物語でした。これは中国革命へ向かう孫文とそこに躍動する九州人を描いた記録、そして孫文と九州人が結んだ絆が未来へとつながっていく物語です。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人。
そういえば聞くとですか、おいが香港に来たわけば、おいはね、長崎から逃げ出さんばいかんごた大失敗ばしたとですよ。ありゃ大ごとやった。え、おい、名前、名前ば知らんで今まで話ば聞きよったと。そいはいかん、なんちゅうことね。うめやって言います。うめや小吉飲んどるね。今日は大いに楽しみましょう。待って、おいの名前ば忘れたらいかんばい。うめや覚えとって。それでさっきの話やけど、3年前の夏の話だ。
今責任ばどがん取ってくるっとね。絶対儲かる有権大金ば突っ込んだとぞ。
しかし旦那様は関係なかでしょ。
なんば言うか、あん悪ガキは梅屋家のせがれやろが。
親は親、子は子というか、
なんてか秘書のお前じゃ話にならん。
ほんだ、わしが話そう。
旦那様は
偉い迷惑はかけたことね。
吉五郎さんよ、長吉のどがん言ったか知っとるね。
お
おいたちばそこの中島川先の港まで連れて行こうが、そんで朝鮮半島に持っていく米積んどる船ば目の前で見せてな。あん米の山がおいには金に見えるとです。米の値が今はどんどん上がる一方たい。ここで投資ばしたら金のえらい増えて戻ってくる、金のジャブジャブ増える音がするとば言って、おいは金ば全部預けてしもた。
お前さんの言い分はようわかった。ばってん借用書のあるね。
そがんもあるわけなか。
やったら嘘ばついて金ばせびりに来たとか。
なんかおいば疑うとか、親子で頭のどがんかしとる。
いや、旦那様は長崎の米市場の責任者やけん、いい加減なことはできん立場なんですよ。
とにかくすぐにでん返さんなら、おいも出るとこ出て梅屋商店ばぶっつぶつ覚悟のあるけん。 覚えとかんねえ。
おんだ。
はい。
わし、これから貿易商会の会合のあるけん、あとは頼んだばい。
旦那様、小吉坊ちゃんとは、その…
旦那様、お気持ちお察しいたします。
よっ。
坊ちゃん。
出かけたこたんね。
ええ。
親父、おいと口聞きとはなかろうね。
なんのんきに言っとるとですか。
おいの相場の読みの甘かっただよな。
その無鉄砲さにはほとほと呆れます。
しばらくフィリピン、シンガポールあたりまで出かけてくれたい、うん、
ちょっとそこまで豆腐買ってくれたいみたいに言わんでください。
梅屋商店のアジア展開ば見せてやるけ。
そんなバカなこと言ってないで、旦那様を引き止めて許してもらってください。
許してくれんよ。
たとえそうでも誠心誠意坊ちゃんが旦那様
に。ああ、おんだ、世話になったな。達者でな。
ちょっと坊ちゃん。
うん、1892年明治25年の夏の話よ。後から聞いた話によっと、この件で親父は債権者との裁判沙汰にもなったらしか。そいやのに、おいときたらシンガポールに逃げてしもた。ばって本当は夜も眠れぎゃったたいね。死にたかほどつらかったばい。そがん時、中村とめ子と出ようた。二人で香港にやってきて、写真館、梅屋焦燥館ば建てたった。今こうして香港におって、こげんなパーティーに出られるとも、すべてとめ子のおかげ。おいがまたけなげなおなごでね。
おかえり。トメちゃん、どげんやった？結婚式の写真撮影は。
うん、それがね、とっても困ったの。
え？お客様になんか迷惑かけたとね？バカにされたとか？
うん、うん、その反対。
ん？
出前撮影、みんな大喜び。
え？成功ね。
うん、大成功。
そげんか。
小吉さん、この出前撮影は大当たりね。
そうだよな。
やった
とめちゃん、ありがとうな。
ん？
シンガポールでとめちゃんに出会うて、とめちゃんおいに一から写真の言葉を教えてくれた。おいはね、写真の世界ば知って変わった気がすっと。
変わった？
人の笑う顔ば見ると笑顔ってよかなって思うとよ。今までおいはそがんこと意識したことなかったけ。
小吉さんは笑わなくてもかっこいいから。気持ちがまっすぐで、茶目っ気があってかっこよくて、女性が放っておくわけがない。
おだてられるとも悪なかね。よし、今日はとめちゃんにごちそうします。
ありがとう。
その前に記念の写真ば撮ろう。はい、そこ立って。
いいよ、
遠慮せんで。はい。これまで働き同士で、気づいたらこんな風に写真撮ったことなかったばい。
うん。あのね、私前住んでたカイロに戻ろうかと思って。
え？何の話ね。
あ、ごめんね、急に。
何があったと？
一週間ぐらい前かな、小吉さんに長崎のお家から手紙が来てたでしょ。小吉さんが出かけてる時、私つい見てしまってごめんね。
いや、愛は違うばい。親父が勝手に決めただけだ。とめちゃん、何ば言うとよ。
じゃあ私と結婚してくれる？
結婚
どう？
ああ、よかに決まっとるやろ。
じゃあ私と一緒になれるのね。駆け落ち同然で香港に来て、このままずっとずっとやっていけるのね。私と一緒になれるのね。
いきなり土下座したと。
真剣に聞いてるの。
まあそう焦らんでさ。
あなたはあなたの人生を歩くべきよ。明日には私香港を離れます。
なんでそがんなっとよ。
私、香港で生活できてよかったな。これも小吉さんのおかげ。ありがとう。このセントラルの街が好きだった。人間臭い街よね。お店の前の路地に咲くパウフニアの花たちが故郷に帰れない私の気持ちを慰めてくれた。
トメちゃん、
小吉さん、お父さん容態が優れないって書いてあったでしょ。ちょっとでもいいから長崎に帰ってあげて。
そいはそい、恋は恋たい。
よし、これでこの話は終わり。なんか真剣な話するとお腹が減るね。今日は贅沢しちゃおうかな。カニかな、アワビかな、ヤムチャかな。ねえ、早く行こう。先行ってるよ。
止めることもできんかった。ひどか男だ。とめ子がおらんかったら写真館は存在せんかったとに。おう、そげんたい。その後結婚したったい。そうね、見合いんごたもんやね。ワイフ？はあ、うちのワイフはこっちには来とらん。長崎におる。
ちょっと小吉さん、結婚してもう6年ばい？6年経った今でも別居生活、恋で夫婦って言えるとでしょうか？いつになったら一緒に暮らせるとですか？一緒に過ごす気のあるとですか？どこ行くとですか？まだ話の終わっとりません。
まあ、こげな調子だ。いや、笑い事やなか。初めて会うた時、特には、あ、梅や徳って言うとばってん。徳には泥棒扱いばされたとば。おいが長崎に久しぶりに帰ったとは、米の相場で大失敗してから2年が過ぎた頃やった。
恩田さん、恩田さん、いない。あ、なんか怪しい人がうちに。泥棒、泥棒。
え、お、おい、あんた。
おまわり呼びますよ。
なんぼよ、自分の家に入るとかそがいかんとか。
ここは私の家ば。
はあ、メイドさんか。
違う、ここ娘に決まっとるでしょ。
バカな言葉言うな。ほら、どけ。
どか。
親父に会うったい、どけ。
ますます怪しか、一歩たりとも動きません。
ハンナ、ここ娘ってなんか、おいに妹なんかおらんぞ。
な、もしかして、もしかするとどうやら小吉さんですか。
はい、正解。手乗ってる場合じゃなか。そがあんたん、お前こそなんか。
僕は梅屋家の者です。
ほんだ。
ぽっちゃん、ずいぶんとご無沙汰でございました。
梅屋家の人間、よしってことか、こんおなごが。
ぼっちゃんが出てお行きになられてすぐのことです。
小吉さんって、お人形さんみたいな顔立ちなんですね。
なんがお人形か。
顔とおひげの具合がよか。
手入れが大変とぞ。で、お前は背の太かな。おいと一緒ぐらいやか。男んごだ。
まあまあ、坊ちゃん、今旦那様をお呼びしておりますから。
体の悪かとやろ。
ええ、まあ。旦那様、大丈夫でございますか。杖お使いになられた方が。
ああ、すまん。
椅子でよろしいですか。
ああ、
椅子の方が楽やね。
はい、こちらに。
よっこいしょと。待たせたな、小吉。
いや、まあ。
わしももう体に弱なってしもたけん。昔のと商売もさっさいかんばい。
そがんね。
ああ。
どうかなさいましたか。
少し席ば外してくれんか。
はい。
徳はそのままよか。
はい。
では。
えらい時間の経ったな。2年か。
手紙よこすやら、親父らしくなかね。
そうね。
2年前は、おいもどがんしようもわからんで、長崎にはおられん気持ちになって。裁判にもなったってね、おいのせいで。
もう片付いたけん、そんことはよか。
香港やフィリピンで商売のうまくいっとっけん、これからちゃんと近所にも謝っていっけん、まずは許してもらえるやろうか。
小吉の謝り方はなっとらんばい。それで
ずっと考えよったとよ。小さく頃から親父には迷惑ばっかりかけてきたなと思って。
お前は変わった子やった。
そがんね。
ああ、14、15で船に乗って外国にもう行っとったな。
あ、上海行ったばい。
港の大きかったろう。
船ば作るドックのやったらでかかったり、洋館も長崎にある程よりももっと立派やったね。
手紙にも書いたばって、お前もそろそろ身ば固めんば。
まだよか。
よかなか。わしはもう女子なか。医者からもそがん言われと。
お父様、もう横にならんですか。
徳も聞いてくれ。わしが作り上げてきた今お宮商店ば、お前たち二人に継いでもらいたかって思うと。できれば二人が一緒になってくれたら、わしも心置きなくあの世に行けるとばってん。初吉、どがんか。
俺はまだ香港で写真館ば続けるけん。
そうや、やり方次第でどうにかなろうが。
ばってまたすぐ行ってしまう。おいには外の水が合うごた。
すんなりいかん性格やな。
あの、
うん、
よかでしょうか。
うん、
口ば挟ませてもらいます。
小吉さん、さっきお父様には迷惑ばかりかけてきたと言われとったですね。そん下の根も乾かんうちに、やれ写真館別続けるけん、やれ外の水が合うごたって、自分のことしか言うとりません。よかですか。大きなことをなすには一人では決してできんとですよ。そんでそん一番根っこに夫と妻というものはあるごた気もします。そういえばわからん人と私は一緒になる気はなかです。私はもう息に帰ります。
ちょ待たんで。おいは何も産み上げば捨てるとは言うとらん。
小吉さんは自分に甘かです、ぬるかです。
なんてや。
こん前中国人のお客さんから聞いたとですけど、今中国では孫文っていう人が真の政府ば倒すために戦いの機会ば待っとるらしかです。私は感動したとです。今真の政府に立ち向かって国ば変えようとする人がおるって思うとすごかと思いませんか。そいに比べてこん人は何ですか。結婚一つも自分で決めっきらん、話になりません。
親父、おい、徳は嫁にもらう。ここまでおいに物ば言うた女子は初めてばい。結婚ばす。そうばい、結婚ばす。これで親父も安心して成仏できるやろ。
人は勝手に殺すな。徳、ろくでもなか息子ばってん、なんとかお前の気量で支えてやってくれ。こん通りだい。
お父様。
嘘やなかよ。本当に交換やったとばい。交換して縦に太か読めばもろうたっちゅうわけだい。
小吉さん、あなたの話聞かせてもらって思ったことは、あなたの人生はむちゃくちゃですね。
え？
むちゃくちゃ愉快ということです。いや、まさかあなたの奥さんが孫文の話をされるとは思いませんでした。
そういうはおいのセリフたい。カントリーさん、あんたが彼と知り合いやったって。
私の教え子ですよ。彼は医者でもあるからね。
カントリーさん、あなたはただの写真マニアじゃなかったとやね。
私が写真館によく遊びに行くからって、ひどいな。
それで孫文さんはまだね？
今向こうで別の人と話しているようです。
ならまずはバテ、こげなパーティーで孫文さんと会うとは思ったらんやったばい。
あなたに紹介したくて私が連れてきました。
嬉しかばい。
これまであなたと話していると、何か孫文と話している気になることがあった。
ドクターカントリー。
何です？
まだ話しとらんことがあった。
え？
おいはね、結婚した後一人香港に戻ったとよ。
うん、
決して海外のよかって思っとったわけじゃなか。おいも日本人やし、日本がよかに決まっとる。ばってん、心の奥には昔味わったあんひどか出来事のしつこく絡みついて離れんとよ。おいがね、19の頃アメリカ行きの船に乗った時のことだい。
出発いたしますと、ハワイ、サンフランシスコと太平洋を横断してまいります。どうぞごゆっくりと船上の旅をお楽しみください。
ショーキスさん。
こんにちは、ヤンさん。
アメリカへの旅、これからが楽しみですね。
これもヤンさんが世話してくれたおかげです。ありがとうね。
いやいや、少し船内を案内しますので、私についてきてください。
よかとですか？
はい、一般の人が入れない場所も案内しますよ。どうぞ。
ヤンさんは長崎にはどれくらい住んでらっしゃったとですか？
3年ほどです。商売儲かって今はアメリカにレストラン出しています。
へえ、長崎は住みやすかったですか？
長崎では日本人本当に優しかった。特に小吉さんお父さんにはいろいろ助けてもらった。商売が成功したのは吉五郎さんのおかげです。だから梅屋家の跡取りであるあなたにはできるだけのことはしてあげたいです。
この船に乗せてもらうただけで十分ですよ。
小吉さんは若いのに世界を一つ一つ見ようとしている。素晴らしいです。
重視の時に親父の持っとった船に潜り込んで上海まで行ったことがあって、それがきっかけで外国に行くとが当たり前になったとばって。
どうしました？
上海で中国の人たちがイギリス人にひどか扱いば受け取ったんが気がかりでな。
クーリーたちのことでしょう。
クーリー？
わずかながらの金で長時間働く人たちのことです。実際貧しい中国人はいっぱいいる。アヘン戦争でイギリスに負けて以来、上海でも西洋人がたくさん住み着いた。クーリーがボロ切れのように朝から晩まで働かされることは全然珍しいことではありませんよ。
長崎じゃ考えられんばい。
パンパンに人の集まっとるばってん、何ばしよったやろ。
サンフランシスコに行って帰ってくる船ですから、大勢の人が働いています。1週間以上ずっと海の上で過ごすわけですから、できるだけ助け合わなければなりません。
お願いだ、やめてくれ。どうしたか、助けてくれ。お願いします。
皆さん、あれなんね。
ちょっと見てきますね。正吉さんはここにいてください。
この時おいは言いようもなく恐怖ば感じたって。背の高いアメリカ人たちが何かば取り囲むように立っとった。ひどく不自然に思えたった。
ヤンさん、どげんしたとです。顔色の悪か。
いえ、ちょっと。
ヤンさん、
この船でコレラが発症したようです。
コレラ？
その感染元が彼らのようです。
彼らってクーリーたち？それは大変ばい。感染繊維を隔離してから。
いえ、その必要ありません。
なんでね。
あそこにパイプを加えているアメリカ人船長が見えますか？
ああ。
あの船長が海に投げ捨てるよう指示を出しました。
そんな、まだ生きとるとよ。
生きたまま麻袋に入れて。
なんで中国人がこんな目に遭うと。長崎に生まれ育ったおいは、外国に出るまで外国人は皆同じと思っとった。待て、現実は違った。西洋人が東洋人を蔑み、その差別は下手すると命をも奪ってしまうものやった。このままではいつかアジアは欧米列強に占領され支配されてしまうとじゃなかやろか。そう本気で思ったったい。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
ああ、そろそろ孫文も手が空いたようだ。正吉さん、ここでちょっと待っててください。
あ、はい。この時間のえらい名護を感じたばい。カントリーさん、なんば話しよったやろか。
あ、来た、孫文さん来た。
おい、なんば話しとよかやろうか。
失礼します。
はい。
私、孫文と申します。
おお、知っとよ。
ぜひご相談したいことがあります。後日そちらへ伺わせてもらってよろしいですか？
よかよ。
ご相談の中身は革命の資金援助についてです。
よーし、出そう。
まだ何も説明してません。
面白い、すごい、援助する。
説明させてください。
あ、そう。じゃあどうぞ。
ここではなんですから、後日伺わせてほしいのです。
わかった、じゃあ店に来てくれ。あー、あいつも調子で喋れんかった。
カメラの調子がおかしかな。故障か？ご機嫌斜めやな。さっき叩いて揺らしたとか原因か。
旦那様はお客様です。え、カメラに頬ずり。
なあ、機嫌ば直してくれ。あ、誰で？
昨日お会いされた孫文さんとか。
おう、孫さんか。通してくれ。
はい。
お、カメラ直ったばい。よし、
どうぞこちらに。
失礼いたします。
おお、孫さん。
昨日の話をするために参りました。
せっかくやけん写真ば撮らんね。こっち座って。
あ、はあ。
これから活動するとに写真のあった方がよかやろ。じゃあこっち見て。このレンズんとこば。
はい。
おい、撮れた。
あなたを紹介していただいたドクターカントリーは、あなたなら私の話を分かってくれるはずだと言いました。
うん、嬉しいね。
私が何をしようとしているか分かっていますか？
新朝政府は打ち壊すとやろ。
あ、ええ、そうです。
すごかこと考えるばい。
私を助けてくれますか？
おいは長崎の人間やけんね、大伝助けるし大伝受け入れる。
長崎とはそんな気風がありますか？
あるよ。長崎は鎖国州の日本で唯一開かれた場所でね、どげな州でも町は受け入れとった。中国人、オランダ人、ドイツ人、イギリス人。維新前の日本は国論が二分しとったが、砂漠派も尊王派も長崎は受け入れとった。
なるほど。
それに今こそ中国と日本は手ば結んで欧米に対抗せんばならんやろ。
そうです。アジア人の屈辱を注ぎ世界の人道を回復するのです。
それにはまず中国の革命ば成就させるってことやろ。
ああ、そうです、そうです。実は今広州で放棄することを目指して同志たちと慎重に準備をしているところです。失敗はできないので念入りに計画を練っているところです。
失敗ば恐れてどげんする。失敗やら大です。
いえ、一度の失敗で多くの死者が出ます。失敗はできません。
おいもね、今は苦言しとるけど、そらすごか失敗ばやらかしとるよ。18の時にさ、凶作で作物の不足しとる朝鮮に米ば輸出して大儲けばしたとよ。やけん翌年も米ば大量に送ったら、その年の朝鮮は豊作でさ、そらもう大損した。大失敗やった
失礼。
それからなんとか挽回ばしようと思ってね、これやと思って鉱山開発に金ばつこうた。
成功しましたか？
失敗したで、やっぱ慣れんもんに手ば出したらいかんなと思って、もともとうちは米を扱う商家やし、翌年は米相場に投機したよ。
それで成功したのですね。
失敗した。あそこで成功しとったら焦げなとこで商売しとらんて。
失敗してどうしたんです？
逃げたそらね、長崎の実家には足腰の立たんくなるくらいの被害ば出してしもうたけども、でもおいさえ生きとればいつでも挽回できる。
ドクターカントリーの言った通り、あなたは面白い人だ
ソンさん、あんたは兵をあげたらいい。おいはそいを財ばあげて支援ばすっけ。
ありがたい。
あの、お紅茶をお持ちしました。カップ熱いのでお気をつけください。
ありがとう。
葉巻どこ直したやろうな。
旦那様、葉巻はあの引き出しです。
ああ、そうやった。
マッチ、これお使いください。
ああ、すまない。
では何かご用の際はまたお申し付けください。
ああ、
失礼します。
あんたは本当実直な男やな。
いや、小吉さんこそ決断が早いので驚いています。
おいは ぐだぐだ考えるとがつかんだけだ。写真が真実を写し出してこそ写真なら、人間は行動してこそ人間ばい。
どういうことでしょう。
行動しかなかってことばい。行動に移さんことには人の心のありようは見えんけんね。
本当にそうですね。このままでは多くの貧しい民たちが全く救われない人生を生きていかなければならない。
当座いくらあれば足りるとやろ。
え、
おんだおんだ。
はい。
支援のために送金バスけん準備してくれ。
承知しました。
孫さん、何かと買い付けもあるやろうからドルで用意しよう。ソロバン、ソロバンと。いくらかかるか計算してみたね。
武器の調達や仲間たちの必要な食料費、経費をざっと計算すると、
うん、
当座1000ドル余り必要です。
おー、1000ドル。立派な洋館の何軒も建つことは金額やな。
はい、その一部でも自分の一でも小吉さんに支援してもらえると。
ああ、ダメダメ、全くダメだ。
やはり急なお願いで100ドルも無理ですか。
あ、違う違う、1000ドルで計算しとったら多分足が出るわ。最初から赤字になることは計算しとったら身が持たんば。ざっと1300ドルやな。
そんなに。
あ、先の日清戦争で鉄やらなんやら値段がものすごく上がったけんね。インフレの続いとるけん多めに見積もらんと。で、全部おいが出す。
小吉さん、本当にありがとう。
いつかあんたば主役に活動写真ば撮ろうで。
そりゃいい。早くそんな世の中になってほしい。いや、ぜひ我々の手でそうしたいものです。しかし小吉さんは何でも決断の早か。
おいは気が早かけんね。それで特にいっつも怒られっぱって。おいはこん男ば助けたい、そう思った。こん男が中国と日本ば変えてくれる。おいは詳細のさえん時もあったばって。今は違う、おいの目利きには間違いはなか。孫文はいつか誰もが敬うすごか人物となる、そう思った。時が経ち、ついにその時がやってきた。1900年、孫文は慶州で兵馬挙げた。革命軍の動きは香港の新聞に掲載され、北へ進軍しながら膨らむ革命軍に老いも家境たちも沸き立った。よし、革命軍の新軍隊、行け、新政府は打ち倒せ。バッテンが革命軍は突如解散した。原因はまだわからん。弾薬が尽きたのか、相手の猛攻に耐えられんかったんか。革命蜂起は失敗に終わった。その時孫文はどがんなったとか。それだけが心配になった。孫さんは今どこかで失意の底におるとやろうか。
孫武はどこにおっとか探せ。 何が何でも絶対見つけれ。そしておったらそこに電報ば打て。
孫文は革命蜂起の戦いに敗れた後、逃亡の末日本に入国、華僑の多い横浜に身ば隠した。おいも清朝政府にしつこくマークされ、一旦香港ば離れシンガポールへ逃れた。その頃長崎では、
はい、ただいま。
こんにちは。
こんにちは、孫文先生。よくご無事で。お待ちしておりました。
え、
奥様、奥様。
はーい、いらっしゃったのね。孫文さん、はじめまして、梅谷徳です。
あなたが徳さん。いや嬉しいな。正吉さんの話には奥さんが頻繁に出てきましたからね。
いやね、一体何番お聞きになったのか、本当恥ずかしかです。
しかし、どうして私が突然訪ねてきても驚かないのですか。
梅屋は今シンガポールです。時々手紙ば送ってくるとですけど、毎回必ず孫文先生がいつ訪ねてきてもいいように準備を怠るなと書いてあって。
ですので、どうか何日でもご滞在ください。
正吉さんはじめ皆さんの優しさに言葉が出ません。
さあ孫文さん、中へ入って休んでください。長旅疲れたでしょう。
あれ、気のせいかな、旦那様の声がしたような。
おーい。
いや確かに声が。
気のせいでしょう。ここであの人が現れたらかっこよすぎでしょ。あ、おる、現れた、帰ってきた。
奥様、目が喜んでないようにも見えますが。
おんだ、余計なこと言わんでよか。
失礼しました。孫文さん、
私が皆さんを驚かそうとこっそり横浜からやってきたのに、すっかりやられました。
主人はそんな計算なんかしてなかですよ。ただただ孫文さんが心配になって日本に戻ってきたんでしょ。
孫さん、やっぱり長崎に来たわいね。
初吉さん、
無事でよかったまい。
じゃあ今日は私が腕によりをかけて料理はしますけ、パーッとやりましょう。
私も一度ゆっくり孫文先生と話してみたかったとです。
オンだ。
すみません。
いやいいですよ、大いに語り合いましょう。
ありがとうございます。うわ、楽しみやな。何ば話すかな。
あ、孫さんところ秘書ば足りとるね。なんなら女ば。
坊ちゃん、私はいらないってことですか。
冗談だ冗談。
よかった。
さあまずはお茶にしましょう。準備しますね。
奥様、私もお手伝いいたします。
うん。
どげんした孫さん。
いや、あなたまで清朝政府に追われる羽目になってすまない。
なんば細か言葉言よると。世の中ね、持ちつ持たれつ、互いに助け合うことこそ人道だ。この革命の戦いは中国のためだけにやるとじゃなか、日本と中国のためでもある。そしておい自身のためでもある。
小吉さん、
やけん最後までおいも戦うつもりたい。なんでその紙切れは。
電報です。
電報。あ、もしかして。
はい、
戦いに負けくじけそうになった時、この電報が届きました。どれだけ励みになったことか。君は兵を挙げたまえ。
兵を挙げたまえ。
私は
財を挙げて支援する。
今日のラジオドラマ、絆よ悠久なれ、孫文と九州人、第2章、君は兵を挙げたまえ、いかがでしたか？さて、次回放送の予告をどうぞ。
日本ば良くするとは、まずアジア全体は作り直さないかん。それには中国から始めないかん。そりゃしてこれから中国に魂は捧げるつもりだったんだよ。中国で維新派を起こそうとしたったんだよ。
1896年、明治29年、母の病を見舞うためにふるさとの熊本に帰っとったら、兄が危篤だという報ば受けて、すぐさま横浜に戻ったが、間に合わんかった。すぐ上の兄、宮崎弥蔵が死んだ。
おわ、宮崎虎蔵、ばてんシャババうろつくときには宮崎当天の名で通っとる。熊本は荒尾村の郷士の七男として生まれたずばってん、兄弟は成人するまでに4人しか育たんかった。だけん実際は4なんて言うてもよか。おわ、一番末
という何やら興味深い話が展開されそうですね。次回11月4日日曜日午後7時からの放送、第3章、大陸浪人の夢もお楽しみに。ラジオドラマ、絆よ悠久なれ、孫文と九州人、作演出日下部慎、監修阿久根智明、出演長渕幸俊、二橋康弘、杉山秀美、山田貴弘、田中富士夫、古賀ありさ、山口浩二、うねかなえ、八山治、渡辺美穂、技術内野明、小越森幸、企画構成作曲大塚和彦、協力ライトスタッフギルド、 制作著作は FM 福岡でした。なお脚本は史実に基づいていますが、ストーリーはフィクションです。この番組は FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送しました。